会長副会長自由活動こんにちは、馬券的中立アップの会会長です。
副会長です。
会長副会長自由活動よろしくお願いします。さて木曜日といえばこの不思議な会長副会長のラジオが始まるということでね、どうでしょう副会長今の気持ちは。
それもうすでにネタがないからそういう言い方してるってこと。
いやそういうことではなくて
なんだよじゃあ。
なんかちょっとふと思ってさ
なんで言ってみろ
よ。うるせえな
俺がエコー響かしちまったぜ
いいエコーだったよ
ありがとうい
やYouTube なんですけども、はいはい、もう登録者が630人まで、
はい
増えたんですよ実は。
早いですよね。すごく
早いです。まだ2ヶ月、ちょうど2ヶ月ぐらいなんですよ ね、
う
ん、
すね
初めてから一番最初の動画をアップしてから。
で、何か人気のある動画ってあります？
あるんですよ。ずば抜けて人気の動画が1本だけあって、それが馬券の効率のいい買い方シリーズのワイドなんですよね。
おワイドですか。
そうなんですよ。
ほうほうほう。
で、まあ、ほらワイドって言ったら、うん、ほら的中率がすごい広いじゃないですか、うん、3着以内の馬を、2頭ですよね、
はい
選んだ2頭が3着以内に2頭とも入ればいい馬券であって、配当は少ないですけども、まあ、狙い方によってはすごく美味しい馬券にね、変わると、
うん、そうだね、
うん、でなんかこう、自分もよく言うんですけど、やっぱ勝ちやすい馬券だってもしかしたらみんな分かってんのかなって思いましたよ。
方法分かってきたっていうことですか、
いやただもう個人的にね、自分個人はワイドが一番勝てるとは思ってます。それは、
よく言うね。
グループラインとかでも、やっぱ動画でも多分説明はしてるんです。一番勝ちやすいのではないかと、はい、でもまあね、
何
初心者の人もやっぱとにかく当てたいっていう気持ちもやっぱ強いから、そういう動画を何回も見てくれるとか、
はい、
あとベテランの方も一周回ってワイドが効率いいなっていうふうに思ってくれてる方が増えてきたのか、だからこそのこの数字なのかなみたいな思ってます。他の動画が、今の段階、単勝の馬券がだいたい視聴率だよ、視聴回数がだいたい3000後半ぐらいなんです。で副賞もそれぐらいなので、
はい、
三連複もそれぐらい、生まれも同じぐらいなんですよ。で枠連がちょっと減るんですね減るんですよ。でただワイドだけね、もうこれ9000とかもうすぐ1万ぐらいいくんですよね、アクセス数が。
ちょっとバズってるんですね、
でもまあその数字はやっぱり皆さん、世間じゃないけどその競馬をやる人はやっぱワイドを欲してるっていうことがちょっと分かった気がしました。まあ逆に言うと枠連がすごく少ない、まあね、まだ1500ぐらいじゃないですか、だから馬券的中率アップの回のこの音声を聞いてる人は枠連を中心に買ってった方がオッズ的には、まあ、効率はいいのかなってちょっと感じるよね。
そうだね、人気のないんだもんね、人気ないんだもんね、
だから人気のないところを攻めた方が競馬は勝てるもんね。
そういうことですよね、
ということをね日々考えてるんですよ、だから要は今こう動画を出したところで何の馬券が一番人気があって何が人気がないのか、で人気のないところをじゃあどう攻めた方がいいのかっていうふうに考えておいた方が、ね、多数派より少数派の馬券の方がもちろんね、勝てますし、考え方はそちらの方がいいのではないかと、利率も上がるんじゃないかと思います。だから少なくともそれで馬連より枠連取った方が、効果的にはいいのかなっていうふうに、個人的には思いました。
いいね、こういうのを検証した結果をここのラジオでシェアするようにしようよ、
そうだよね、こっちの方がね、音声のメディアでは先発ですからね、動画でも、はい、
そうなんですよ
ここのラジオ音声を大事にしたいよね。
そうね、
でまあもうぼちぼち YouTube の方で叩きコメントとか出てくる頃かなと感じてます、
うん、そうね、ちょっと出た杭は打たれるっていうのはね、昔からありますからね。
まあ基本的にはねコメントは返そうかなとは思うんだけど、うん、あまりにもひどいコメントとかだったらもうあのね、ちょっと感じ悪いんで消します。相手しないで消します。
、は
い、ここもうそれはもうあらかじめ言っておきます、はい、もうしょうもないひどいコメントもしあったらもう消します。
いいんじゃないですか。
まあな。そんな感じでね、今後の活動もね、皆さん楽しみにしておいてください。
はい、わかりました。
じゃあ、ちょっとじゃあなんかあります、競馬ネタ。ね、今ね実はね、あの調教のお話をね、うん、撮影はまだしてないんですけど、うん、お話をしようと思ってるんですよ、はい、で、最初にねちょっとここでね、調教についてちょっと少しお話ししてみようかと思ってます。
あ、はいはい、いいんじゃないですか。
そう、意外と漠然としている方多いと思うんですよ、調教って、
うん、
追い切りと調教って何が違うのとかね、
はあ、
あとウッドチップとか、販路とか、うん、ね、もう販路なんて坂道って呼んじゃう人も中にはいると思うんです。
わかる。
その辺をちょっとここでサクッとねお話ししようと思います。
じゃあお願いします。
はい、まずね、調教と追い切りの違いっていうのがあるんですけども、簡単に言うとね、調教は日頃の訓練って思ってください。あのレース前とかレース1週前2週前とかではない、日頃の訓練です。3週前とか、なんか例えばこうちょっとね歩いてみたとかね、そういうことですよ、うん、ちょっと運動しているとかね、そういうのを調教と言います。それで、追い切りっていうのは、本番前の、水曜日木曜日ね、3、4日前ですよね、レース本番の3、4日前、そこでコースで負荷をかけて追い切ることを言います。調教で追い切ることを言います、うん、でそれがね追い切り、最終追い切りっていうんですね。で、1週前追い切りっていうふうによく見るんですけども、それは、レースが行われる1週間前の水木で、2週前追い切りって言ったら、そのもう1週前ってことですよね、それが追い切りっていうふうに言います。で、ただ今のこの、あ、なんつうんだろう、言葉遣いというと、まあね、最終調教とかもう全部ひっくるめて調教って言うんですね、言ってるんですよ、どこでも、うん、なので、あの、調教と追い切りってどう違うのとかもしなった場合だったら、ですね、まず頭の中に入れてほしいのは全部一緒だと思ってください。結局一緒なのかいと、うん、でもただ細かく突き詰めると、追い切りというものは、よくあの新聞とかで見るような調教タイムあるじゃないですか、うん、それのことを指してます、うん、最終追い切り、うん、まあ調教ですよね、うん、まあそういうふうに細かいことですけども、そこは理解しておいてもらえるといいと思います。
ありがとうございます。あとは他に何か伝えたい、うん、言っておきたいことありますか。
うん、あ、ウッドチップと販路の話ですね。まずね、ウッドチップの話ですね。ウッドチップって何っていうと、あの木材をねチップ状に細かくしたものを敷き詰めたコースなんですよ。で、もうすごく柔らかいの、うん、で雨とかが降ってもね排水性がよくね、あの調教がすごいしやすいんですね。で、あの馬の足にすごく優しいんですよね。砂よりも柔らかい、うん、もう優しいんですね、馬の足に。だからあの適度な、ね、負荷もかけられます、うん、一番、ね、あの多く利用されてるんですね、ウッドチップ CW ですね、うん、で、例えば、まあ、コース自体は柔らかいので調教時間、あと馬場状態で調教タイムが、ね、結構変わるんですよね。あのムラが出ます、早すぎたりとか遅すぎたりとかで、足元に不安を抱えた競走馬ね、それをね加減なく追い切ることができて、あの筋とか腱とか筋肉ね、非常に厳しくね、負荷をかけられて、すごくねパワーアップが、測れると。で、なんつうんだろう、普段こうあまり鍛えることができないようなね、ところが強化できるので、体質が強くなってね、スタミナ強化に効果的なんですね。これがウッドチップです。 CW 覚えておいてください。で、あと販路、坂路って書いて販路、うん、 もう販路です、はい。で地面はねウッドチップです。はい、あの今言ったウッドチップで、坂道上り坂なんですね。後ろ足の、ね、トレーニングになってるんです。で、芝コースを走るのにとてもね有効なんですよね、うん。で足の負担がね、あそう足の負担が少ない、うん、これもね足の負担やっぱウッドチップが地面なので、負担が少ないです。で、まあ、筋力がアップしてその馬のスピード強化、うん、スピードがね非常に有効とされてるんですね。反路反路反路みたいなそういう状況だったらとにかくこの馬はスピード調整してるんだなみたいな、そういうふうに覚えてもらえるといいかもしれません。まずこの2つをね、しっかりね、覚えておいていただけると、まあ、調教いろいろ役立つんじゃないかと思います。こういう効果があるんだみたいなね、それをまず調教の第一歩のちょっと手前ぐらいですかねあとは動画で詳しくお話しします。
はい、ありがとうございます、う
ん。まあね、ちょっと喋りが長いんで相づち打つのもちょっと面倒くさかったんでね。
なんだとお前
だからまあもう時間もそうそうだから、ね、ちょっと締めてくんねえかな
お前さ、こういう終わり方あるかい
わかりましたよじゃあちょっと締めますよ、
頼むわ。
あもうじゃあね、バイバイ。おー